お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今朝もあなたが聖別してくださったこの日曜日を、あなたの神殿で、あなたの変わらないご愛の中で導かれ、あなたの御前にこうして愛する兄弟姉妹と集うことが許されましたことを心から感謝いたします。私たちは日々の生活で、またこの本当に終わりの時代であるこの社会の中で迷い、また思い煩いの多いものです。主よ、どうぞ今あなたの御前に集った私たちが、あなたに向けて心を開き、今日あなたが私たちに語りたいと願っておられるその御言葉を、大胆に私たちが心の奥底に受けることができますように、どうぞ私たちの心を開いてください。私たちの心は本当に定まらず不確かなものです。しかし主よ、あなたは確かな方です。私たちはあなたに期待をしております。主よ、あなたがすべてを備えてくださる誠の主です。あなたを賛美いたします。どうぞ今日語るしもべをあなたが強めてくださり、あなたの御前に本当に取るに足りない罪人の頭であり、また本当に欠けの多い器であります。しかし主よ、あなたはそのような欠けの多い私たちを選んでくださり、あなたの証人として立ててくださっておりますことを心から感謝いたします。今日もどうぞここに集った私たち一人一人が、あなたからの愛を受け、あなたとの深い交わりにおいて、本当にあなたを深く知ることができますように。聖霊様、どうぞこの場をご自由にあなたが支配してくださり、豊かに溢れてくださり、導いてください。この時を心から感謝し、あなたにすべて今日の一日を委ねし、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日もこうして皆様と礼拝に預かることができ、また月に1回の奉仕をいただくことができますことを心から感謝いたします。また今日のために変わらず皆様の愛が注がれていることを感謝いたします。今日から2週間ですね。今週と今日とまた来週の2週間にわたって。バプテスト連盟女性会では特別に世界選挙を覚えて祈り、献金を捧げる時として世界祈祷週間というのが今日から2週間与えられています。私たちは世界選挙の教会として主に選ばれ、また今日まで共に祈りを捧げてきました。数日前にですね、今年の10月からバプテスト連盟を通して国際ミッションボランティアでカンボジアの方に使われています。扱わされました、加藤結衣さん、結衣姉妹ですね。加藤常務理事の娘さんでありますけれども、その方からメールをいただきまして、無事にカンボジアについて、本当に毎日わからないことだらけですけれども、とにかく主の導きに従って祈りながら歩んでいます。お祈りくださいということで、メールをいただきました。私たちはそのようにして、多くの宣教師の方々をバプテスト連盟を通して、派遣しております。それは、言うまでもなく、私たちの教会だけが世界宣教するというのではなくて、私たち一人一人がイエス様を信じて救われ、キリスト者となった私たちが、一人一人にその世界宣教の働きは委ねられています。復活され、天に引き上げられたイエス様が、最初にその引き上げられる前にイエス様がなさったことは、弟子たちを派遣することでありました。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これがイエス様の命令でありました。そしてそのために弟子たちはエルサレムで約束の聖霊を待ち望みます。使徒言行録2章8節には、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てに至るまで私の証人となるであろうと、そのようにイエス様はおっしゃいました。この派遣されるということは、 私たちが自分勝手に好きなところへ行くのではありません。派遣する側の時があり、また派遣する側のその方法があるわけです。だから常に私たち派遣される側は、また使わされる側は、その派遣する人の思いややり方に従うことで、その本当に思いを達成していく、使命を達成していくことができるわけです。会社で、例えば、社会でこの会社でですね、出張があった時でも、また勤務してて今もそうですけれども、勝手に自分の思いで、その会社の方針に従わないでですね、好きなところに行きたいところに出張に行くという人はいないわけです。必ずその会社の方針があって、またその目的があって、その出張に行くなり、また働きに出ていくわけです。でその中にあって、必要を、何が必要なのかということを知っていくわけであります。イエス様も、私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためでなく、私をお使しになった方の御心を行うためであると、そのようにイエス様はおっしゃいました。そうです、私たちはイエス様の救いを受けて、イエス様の弟子となり、最初から最後まで、今日の賛美歌にもありました、生きるも主のためであり、死ぬも主のためであり、最初から最後まで主の招きに応答し従っていくことで、私たちの使命を知り、また自分自身に与えられた賜物や、また個性を知ることができます。今日は教会学校では、また文級では、ソロモンの配信のところでしたけれども、ソロモンの最初、本当に富を、知恵を神様からいただいて歩んでいく中で、今日も教会学校の前に教師会で学んだんですけれども、神様とソロモンは、ソロモンは神様の思いから少しずつ離れていってしまうわけです。列王記には自分の神主と一つではなかったと、そのように書かれています。私たちはいつも神様の思いと一つとなって宣教をし、また世界宣教をしていくものであります。したがって、私たちが宣教なり、また世界宣教をするとき、派遣する神様の時があり、また私たちが自分の力でそれを行うのではなく、神様から注がれる聖霊の力によって使わされていきます。いよいよ私たち玉川教会は、世界宣教の教会として、野口牧師ご家族をインドネシアへ派遣する時が近づいてきました。これは私たちの思いから出たことではありません。また野口牧師の個人的な思いから出たものでもありません。先ほど御言葉を読ませていただいた通り、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。主ご自身が私たち人間の滅びゆく魂を救いたいと願っておられる、その情熱からこの世界宣教は出たことであります。いつかジョン・チャン先生がいらした時にですね、世界宣教は、God's Heartbeat と、そのようにジョン・チャン先生がおっしゃりました。これは直訳するならば、世界宣教は神様の鼓動であると、そのように言うことができると思います。また鼓動というのは、人間が鼓動なければ生きていけません。すなわち、鼓動するということは、息をするということであり、またそれは命そのものであるということです。まあ、それほど、ジョンチャン先生は、その世界宣教が、主への熱意は、それほど主の熱意が世界宣教に対する、大きい熱意を持って、世界宣教がなされるべきであるということを、ジョンチャン先生は語ってくださったんでありますけれども、私たちは今日、この創世記の、先ほどご一緒に購読しました、22章、アブラハムをイサクを捧げるというところから、この私たちが信仰の生活において、信仰生活を送る中で、この神様と一つになって、主だけに信頼して生きることを、このアブラハムの信仰から、今日は共に学びたいと思います。そしてアブラハムの信仰が、私たち自身、またその家族に至るまでの祝福を受けたことを、その秘訣をこの御言葉から私たちは教わりたいと願います。このアブラハムのイサクを捧げるというところは大変有名な箇所でありますから、ご存知の方も多いと思いますけれども、このところでですね、柳原忠夫という方は、この箇所が、このイサクを捧げるこのアブラハムの信仰が、アブラハムの信仰人生のクライマックスであり、アブラハムの信仰が神様へと到達したと書いてあります。 このことにおいてアブラハムの信仰が完全に完成されたということが書いてあります。アブラハムは常に主に絶対的信頼を置いて歩んだ人でありました。この全部を振り返ることはできませんけれども、最初にアブラハムは12章のところで、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと、そのような主の招きに答え信仰を持って従っていきました。そして妻のサラと甥のロトを連れて旅をしていくわけです。そしてその行く先々で主の祭壇を築き祈りを捧げました。まあ、途中途中でご存知のように自分の考えで行動してしまい、周りの人に迷惑かけてしまったようなこともあるんですけれども、サラがあまりにも美しくてですね、自分の妻と言わずに妹と言ったという、そのような記事が2回にわたって書かれていますけれども、しかしアブラハムの主を愛する信仰は最後まで変わらず、また主の約束は変わることなくアブラハムを導いていきました。そしてアブラハムの妻は不妊の女であったんですけれども、主は私は彼女を祝福し、彼女に男の子を授けると約束をなさいました。ここでアブラハムは100歳、そしてサラは90歳でありました。これある書籍にではですね、だいたいこの今の現代で言うと、アブラハムが55歳から60歳ぐらい、サラは45歳から50歳ぐらいと書かれていたんですけれども、それは確かかどうかわからないですけれども、とにかく人間の私たちの常識を超えて約束の子が与えられたということです。そして二人が願ってやまなかった子供が与えられ、サラがここで言っているように、私と笑いを共にしてくれるでしょうとイサクという名前をつけました。ここにどれほど二人がこの子を授かったことで本当に喜びに満ち溢れていたか、そのことを知ることができます。しかしそのやっと長年祈り、そして神様の約束をしっかり握りながら歩んできたこの二人に、今日のところで神様はこの最愛の子供であるイサクを焼きつつくす捧げ物にするようにお命じになりました。22章の一節のところでは、旧約聖書29ページですけれども、ここで確かに神がアブラハムを試したとそのように書かれています。長年の信仰生活においてアブラハムが主に信頼し、いつも主により頼んで御心に従って歩んできたかを神様はとてもご存知でした。しかしそのすべての後に、ここで一節であるように、これらのことの後で神はアブラハムを試されたと書かれております。この時のアブラハムの心境や、またサラの心境がどうであったか聖書には詳しく書かれていないんですけれども、私たちは想像することしかできませんが、やっと授かった一人子を、また今までずっと不妊の女であり、私たちはそのような子が授からないと思っていた、そのような状況で神様はやっと約束を与えてくださり、希望を与えてくださり、子供を授けるよと、その祝福を、その子からあなたの家族は祝福を受ける、その祝福を本当に源となっていく、そのようなアブラハムに神様は言ったんですけれども、しかしこの子を神様は焼き尽くす捧げ物として捧げなさいとおっしゃいました。だったらですね、私たちの本当に貧しい信仰では、だったら授からない方がよかったと、そのように思ってしまうんですけれども、どうせ捧げなきゃいけないんだったらですね、本当にせっかく喜んで子供を授かって、それでもまた捧げなくちゃいけないんだったら、なんで神様こんなことをする、わざわざするんだろうと、そのように私たちは思ってしまいます。私たちの信仰生活の中でも、神様からこのように信仰が試されるとき、神様は祝福してくださると言ったじゃないか。それなのになんでこのような現実が起こるんだろう。また私がこんなに祈ってきたのに、祈りが叶えられたというその応答の結果は、 決して私が望んでいる、思い描いたようなものではなかった、そのように思う時があります。これは笑い話ではないんですけれども、私が検診を決意した時にですね、なかなかうちの両親がそれを受け入れられなくてですね、今もその思いと戦っていらっしゃると思うんですけれども、そんな時に野口先生が母にこのように言いました。これは長年のご夫妻の祈りですと、その上の神様の応答ですと、そのように野口先生がおっしゃいました。その時母はそんな風に祈った覚えはないとそのように言ったんですね。いや、そんな祈りはしたことがないと、だからこれ何かの間違いだとそのように母は言ったんですね。まだ引き続き戦っておりますので、両親のためにぜひ祈っていただければ幸いでありますけれども、アブラハムは主の命じられたことに対して、ここでは全く多くのことは何一つ語っていないんですね。最後まで主に対するアブラハムの応答は、はい、その一言です。最初のところでアブラハムよと呼びかけられ、はい、その一言です。そして、その神様の招きに、捧げなさいという招きに従い、黙々とアブラハムはその神様に信頼して歩んでいくわけです。ここで息子が、中でいろいろ質問するんですけれども、それに対してもアブラハムは至って穏やかに、私の子よ、私はここにいるよ、神様がきっと備えてくださるよ、そのように答えたのであります。もちろんここではアブラハムは至って冷静であったとは書いてないんですけれども、しかしこの文脈から私たちはアブラハムのここへ至るまでの信仰の歩みの中で培ったアブラハムの中に流れる深い静かな主への信頼を思わされます。実際にアブラハムはそのような中歩み始めたけれども、いや、そうは言っても神様はまさかこの約束の一人子を殺すなどということはなさらないだろう、だからきっとそうは言ってもどっかに備えは与えてくださってるんだろう、そのような思いがアブラハムにあったとは思いません。ただアブラハムが知っていたことは、アブラハムが確信を持っていたことは、主は最善をなされるということです。そしてまたアブラハムはその一人子をその程度にしか思っていたのではありません。どれほど深く愛して、先ほども言いましたけれども、どれほど深く愛し、また忍耐強く待ち、この息子を授かったでしょうか。しかしアブラハムは、たとえもしこの子を、この子の命を神様に捧げなければならなかったとしても、このことがこの子の祝福になることを知っていたのではないでしょうか。そのことにおいてこの子には最善の人生が与えられているということを、この父であるアブラハムは知っていたのではないでしょうか。これがこの信仰の父と言われる、本当にアブラハムの深い主への信頼を私たちは知ることができます。そしてその信仰においてアブラハムの子孫孫にわたる家族への祝福が与えられていったのです。12節のところで、主はつぶさにアブラハムの信仰をご覧になりました。そしてその子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今わかった、あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった、そのように主がアブラハムに言いました。そして主は確かに備えを与えてくださっておりました。木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた、アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き続くす捧げ物として捧げた。ここにおいて有名な記事で、有名な御言葉でありますけれども、ここから主の山に備えあるという言葉が、書かれております。そしてアブラハムは自分の一人子である息子を惜しまなかったので、それゆえにあなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう、あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る、 地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。そのように確かな約束の言葉を神様はアブラハムにお与えになりました。私たちが今日ここで聞かなければならないことは、確かに主は、神様はアブラハムを選ばれ、あなたを祝福の源にすると、諸国民の祝福の源にすると、そのように約束を最初になさったんですけれども、そして事実そのようにされましたが、このアブラハムの信仰の完成に至るまでには、幾度にわたる信仰の試練と、またその中でのアブラハムの忍耐の祈りがあったということです。何度も聖書には、アブラハムは旅の中でいつも主を見ていました。そのように書かれています。たとえ自分の肉の目では、先の計画がわからなくても、主に行けと言われればそれに従いました。ロトと別れなければならないとき、アブラハムは主が備えてくださる道を選びました。また、甥っ子であるロト家族のために、主に懇願して取りなしの祈りを捧げました。創世記18章28節のところでですね、ソドムのための取りなしというところがあります。これも皆さんご存知だと思いますが、もしあの町に正しい者が50人いるとするなら、それでもあなたは滅ぼされるのですか。そして、いや、45人、40人、30人とどんどん人数が少なくなっていくんですけれども、きっとアブラハムはソドムとゴモラに正しい人がいないことを知っていたのではないでしょうか。それでも、何とかしてこの町を救ってほしい。また、何よりそこにいる愛する甥っ子を守ってほしいという、そのような一心で取りなして祈ったわけです。この取りなし祈るときにも、22節にあるようにアブラハムはなお主の御前にいたと。いつもアブラハムが主の御前に、真実に祈りを捧げ、また時に、いや神様、どうかお願いします。50人でも45人でも、また40人でも30人でもと、そのように本当に思いを尽くして、アブラハムが祈ったことが私たちは読み取れます。アブラハムはこのような、そしてまた、何度も先ほどから言ってますけれども、不妊の女であった自分の妻が、胎の実を祝福され、約束の子供を授かるという希望が与えられ、そして神様は約束の子を授けになった。アブラハムはこの信仰の生涯において、様々な試練を通して、どのような状況に中にあっても、全知全能の神は私を決して見捨てないし、私に良きことしかなさらないと確信するに至ったのであります。そこにあるのは、アブラハムのいつも主の御前に立つ信仰、そして取りなしの祈りです。またアブラハムがどれほど主に信頼されていたかを私たちは知ることができます。ソドムとゴモラを滅ぼす前にですね、これ口語訳ですけれども、私のしようとすることをアブラハムに隠しておいてよいだろうかと、それほどまでに神様はアブラハムを信頼していたわけです。私たちもぜひ主に信頼されるキリスト者となりたいと思いますけれども、あの人には言ってもわからないから、あの人に言っても教えてもちょっとあまり祈んないからと、そのように神様に言われてしまえないようにですね、私たちは今日ここで主の御前にいつも立つこと、そして祈ることを学びたいと思います。そしてそれは、このようにして私たちが週に一度、また祈祷会において、教会で御言葉を聞くということであり、その御言葉を通して私たちが日々の生活において祈るということです。ペテロの、先ほど執事が読んでくださいました、ペテロの9節に、ペテロ第一の2章ですね、新約聖書430ページでありますけれども、そこに、私たち、救われた私たちは聖なる祭司だと書かれています。いつも野口牧師が語ってくださるように、祭司の務めは、日々祈り、功を絶やさず、聖霊に助けられて、主の御前で祈るということです。そして、これには訓練が必要です。 私たちはすぐに祈るって言われたら祈れると思うんですけれども、なかなかそれは私たち思い肉を持っていますから祈ることができません。この祈るということも日々の訓練だと私は日々つくづく最近感じております。私の今住んでいるところの近くには消防学校があるんですけれども、その消防学校ではもう毎日毎日ですね、腕立てを伏せをしたり、懸垂をしたり、それから、ホースで水かけたりですね。で、ある時、ある姉妹と歩いてましたら、信仰も同じですねって、そのようにある方がおっしゃいました。信仰も日々訓練ですね。このように、消防士の方々は日々訓練なければ、突然火事が起こっても、すぐ何をすればいいのかわからない。ただ、もう、口開けてぼーっと突っ立ってるしかなくなるわけです。しかしそのためにいつ何が起こってもいいように消防士の人たちは毎日毎日本当に欠かさずにですね、本当に走ったりも坂を走ったりもとにかく訓練をしているわけです。そしていつそのような時があってもいいようにその時を本当に待っているわけです。そして私たちもこのように日々祈ることを私たちはいよいよしていかなければなりません。またそれにはなかなかこの忙しい社会の中では時間がありません。だからこの絶えず祈りなさいというこの命令口調でね、書かれると祈りなさいと言われても祈れない、時間がないとそのように突き返してしまう私たちでありますけれども、時間は作るんです。祈る時間を作るんです。それは主の御前に出るという時間を、主と交わるという時間を、何よりも主ご自身が求めておられるから、私たちはその求めに応じなければなりません。この日曜日を聖別するということも同じであると思います。祈りの時間、捧げること、時にそれは本当に簡単なことではありません。また今やってることを手を置いてですね、主の御前に立つということは忙しいこの社会では本当に大変なことだと思います。しかし、だからこのように日曜日もですね、また祈祷会やいろんな集会も暇があって来ている人はいないと思います。それぞれがそのような時間であり、またその距離であり、様々なことを犠牲を捧げながら主の御前に私たちは出ているのだと思います。その時に私たちは祈ることを通して主と語り合うことができます。また祈りは主と交わることです。祈り始める時、主がどれほど私たちと交わりを求めておられるのか、私たちはまた知ることができます。皆さんももし本当に愛する方がいらっしゃり、また仲のいい親しい方がいらっしゃるとき、本当にその人との長い時間の交わりを共有したいと思わないでしょうか。私はこのメッセージを用意するときに、高校時代のレイ姉妹とのですね、私たちの学校生活を思い出したんですけれども、高校生活、もう毎日、一日朝早くから夕方まで夜まで一緒にいるわけですね、毎日毎日。そして学校から帰って、学校でずっとペチャクチャ、いろんなお話をしているわけです。そして家に帰ってきて、今度また電話をしてですね、またお話しするって、そのようなことをちょっと繰り返してましたけれども、そして母に、あなたたちよく話すことがあるわね、と、そのように言われたものですけれども、私たちはそのように本当に祈ることを通して、主が今私たちに求めたい、今私に主が私たちに語りたいと願っていることを私たちは聞かなければなりません。そのためには時間が必要です。時に犠牲が必要です。しかし何よりも神様が、主ご自身が私たちにそれを望んでおられるんです。またそして私たちはさらに祈るときに主が応答してくださるというその祈りの力を知らなければなりません。この間先週ですね、祈祷会で山本羊がお明かしされてました。本当に祈ってたんです。息子のために、結婚のために祈ってたんですとおっしゃいました。そして応答が来ましたと。そのように山本羊が祈祷会で 証しされてました。そうです、私たちは祈って、さらにその祈りが聞かれて、その主の応答があった、そこまで私たちは行かなければなりません。そしてその応答こそが私たちの信仰の力になるのです。さらにさらに祈る力になっていくのです。そして何より祈るということは主の前に本当に謙遜な姿勢であるということです。私たちが砕かれなければ祈ることはできません。私たちはいつも傲慢なものです。しかし本当に主の前に祈るとき、悔い改めなければならないことを知ります。愛がないことを知ります。本当に十字架を追うことがどれほど大変なことか、それを主が追ってくださったことがどれほど深い愛であるのか、私たちは知ることができます。だから日々私たちは選ばれたものとして、祭司としてこの祈りの務めをなしていかなければなりません。何よりもいつもイエス様ご自身が私たちのために今も取りなし祈ってくださっているからです。先ほどアブラハムの箇所でありましたけれども、主は備えてくださることをアブラハムは語りました。私たちにとって最大の最も良き備えとは主イエスキリストご自身です。ヤコブの代わりにこの木の茂みに一匹の角を取られたお羊がいましたと書かれています。イサクはお父さんに、捧げ物の子羊はどこですかと、そのように聞きました。まさにここに置かれた子羊が私たち罪人のために代わりとなってくださったイエス様の姿ではないでしょうか。イエス様が死ぬべき私たちの代わりとなってくださいました。捨てられるものとなってくださいました。十字架上で全ての犠牲を捧げてくださいました。もうイエス様の十字架において、そして復活において、全ての備えは完成しているのです。だからどんな罪人であっても、どんな人であっても、全ての人にこの救いの道は備えられているということです。だから今日のペテロのところに戻ります。だからこそここに書かれております。あなた方は暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れられた。そのようなものとして生きることが許されたということです。この英語で訳すとですね、この驚くべき光が His marvelous light というふうに書いてあります。Marvelous light。私たちがその暗闇の中からこのイエス様のこのマーベラス救いの光の中に招き入れられたということがここに書かれています。そして私たちがその招きに入れられて、それで終わりで私たちが光り輝いて生きて、はい、よかったねって、そういうわけではありません。私たちがこの救いに預かったのは言うまでもなく、ここに書かれているように、この驚くべき光の中へと招き入れられたのは、この力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですというふうに書かれています。これが私たちのなすべき宣教であり、また世界宣教です。それゆえ私たちは日々祈り、聖霊の力を受けて、この本当に最高に確かなこの救いの道を愛する者たちに伝えていかなければなりません。このアブラハムの信仰を通して、私たちのこれは信仰の本当に、信仰の完成形でありますけれども、柳原忠夫がですね、このアブラハムのこの信仰に至るまでのそのことをこのように書かれています。神はアブラハムに向かって信仰の歩みを全くことを要求し、アブラハムはついにこの完全に到達したのであるが、最も彼の信仰の完成そのものが神の恩恵の御手によったのであります。彼の信仰の完成に必要なものは二つであった。人生の苦難がその一つ、神の恩恵がその二つ。しかるに苦難もまた恩恵の一部であるから、結局神の恩恵が彼の信仰を完全に至らしめたところのすべてであったと、そのように柳原忠夫が書いておりました。信仰の完成に必要な苦難も、 そしてそれに耐える忍耐も、そしてそれに、そのために祈るその祈りの力も、また時に捧げなければならないその犠牲さえも、すべて神様の恵みであるということです。私たちは日々弱さを覚えます。あまりの情けなさに本当に私自身、献身の道を歩み始めて本当に泣く日々であります。本当にここまで情けなかったかと、本当にここまで信仰がなかったかと、そのように本当に、思う日々であります。しかし、私たちには、主の備えが、もうすでに与えられているのです。私たちは驚くべき光の中を歩ませていただいているのです。イエス様と共に歩む確かな道が、私たちに備えられております。だから私たちは、自分の弱さに泣くときも、恐れることはありません。いつも主の御前に立ちましょう。そして求めて祈りましょう。イエス様はおっしゃいました。この世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。イエス様はそのようにおっしゃいました。また私たちがいよいよ野口牧師を送り出すとき、本当に世界宣教をするとき、私たちにはいろいろな不安があります。寂しさもあります。野口先生ご家族を使わして、一体この後どうなっていくんだろう、そのような不安、またそれぞれいろいろな思いがあると思います。全く不安なくですね、どんなことがあってもこのアブラハムの信仰ですから大丈夫です、そのように言えたらいいんですけれども、なかなか私たちは言えない弱さを持っているものです。でも大丈夫です。主だけにより頼んで生きること、その時に、主の山に備えがあります。だから私たちは、日々聖霊様に助けられて祈り、共に助け合い、互いに許し合い、イエス様から目を離さずに歩んでいきたいと願います。私たちの教会に、また私たちの家族に、さらにつながる私たちの友人、すべての人に、私たちが、主だけにより頼んで生きるとき、私たちの想像をはるかに超えた祝福が主は備えていてくださいます。一言お祈りいたします。恵み深い、憐れみ深い父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日も変わらないあなたのご愛によって、私たちをあなたの御前に導いてくださり、アブラハムの信仰を通して、私たちに与えられた確かな救いの道をまた知ることができました。また主に信頼して、生きる者の祝福を私たちを学ぶことができました。心から感謝いたします。このような時を私たちに与えてくださり、主をありがとうございます。私たちには弱さがあります。また苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。どうか私たちがこれからの一週間信仰の歩みの中で苦難に遭うとき、またあなたから信仰が試されるとき、そのときこそ力強くあなたの御前に出ることができますように、祈ることができますように、私たちにその信仰を与えてください。そして驚くべき光の中に招き入れられた私たちが、一人でも多くの愛する者たちに、またこの日本の愛するために、この誠の救いを述べ伝えていくものと私たちをならしめてください。そのために私たちをどうぞ聖霊様満たしてくださり、あなたに砕かれて全く信仰を持って、あなたに向かって歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを助け、励ましてください。今日ここに集うことのできなかった愛する兄弟姉妹を覚えます。また病の中でこの時を覚えて祈っていらっしゃる方を覚えます。主よ、等しくあなたの祝福が豊かに、その方々お一人お一人にありますように。この時を心から感謝いたします。あなたの皆を賛美し、すべての栄光をあなたにお捧げいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。 アーメン。